けの針は9時19分に向かっています。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで、水曜日なので大須賀義明さんをスタジオにお迎えしました。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は岡崎寒かったですよね。
朝涼しかったですね。
涼しかったですよね。大丈夫ですか、体調とかは。
もう大丈夫です。体調というキーワード
今の体調は体の、
そっちなのね。
今のはね、
そうな
の。この後また違う体調が、出てきますけれども。
バラしちゃった。
バラしちゃった。
はい。
どうですか、本当に涼しかったですけれども。
うん、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
で、今日の岡崎、この話スタジオの前は、曇ってますね、だいぶね。
曇ってます。
それもあって、で、ちょっと風もあって、涼しい感じで。
涼しい感じです。
長袖がちょうどいい。
そうです、ね、もう半袖じゃちょっと今日はちょっといられないかな。
寒いね。
寒いかな。
半袖だと寒いんですが、そんな体調の話になったんで
早速お呼びしたい。
実は今日のゲスト体調
はい、体調リレーフォーライフジャパン芦屋の体調こと須山正秀さんがお電話でね、
はい、
ゲスト出演させてしていただきます。須山さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
あ、お久しぶりです。こんにちは。
どうもご無沙汰しておりまして。もうね、満を持して、の、体調のご出演なんで。
売り込んじゃいましたね。
ねえ、いつもよりね、早めに始まってしまいました、今日、このコーナー。
あ、そうでしたか。
はい。どうも本当にお忙しい中ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
ね、体調。
体調。はい、なぜ体調
そこ。
だって、私は何も知らないけれども、体調ことっていうのだけは伺っていて、
はい。
で、体調って普通に体調いかがですかって大須賀さんに問いかけたら、違う体調の。
出ちゃいましたね。
ということで、なぜ体調かだけちょっと教えていただけますか。
ですね、芦屋の実行委員会っていうのはほとんどが悪の組織にまみれてまして。
そうですね。違う
か。もうそれもどういうことですかね。
いやいやいや、悪の組織、ショッカー言ったらダメなんですかね。諦めないと言いますかね。
はい。
まず諦めないのと、それからみんなが統制取れてこう動くのと、
はい、
いつも虎視眈々とこう、なんか楽しい悪巧みをですね、こう考えてやっていくと。
はい。
そして最後まで食らいついていくと。
そう。
まあそういった意味でこう悪の組織っていうのに、まあほぼ全員が入ってましてね。まあそこの段取り方をするという、まあそういう意味で。
体調。
ゴーヤチューハイ飲んでたらそんなことになります。
いや、実は、芦屋と言いますと、もうこのコーナーのね、準レギュラーの、最近白くなってきた人。KUMA さん。
はい、熊さん。KUMA さんね。
はい。熊さんがね、よくご出演いただいてるんですが、まあそこでも大体悪の軍団とか悪の組織とかよく言ってますのでね。
はい。そうなんですよ。
ね、僕からすると、その中身を知ってる僕からすると、
はい。
もうね、愛しい悪の軍団、悪の組織なんですよ。
なるほど。
愛すべき。
ね。
ね。
よくアジトで作戦会議というのをやってますね。
ね。Facebook も見るとそんな言葉出てますよね。
ああ、そうなんです、そうなんです。
そうそう。とってもだから楽しんでる。
うん、うん、
うん。そんな雰囲気のね、実行委員会の名前は芦屋じゃないんですよね。
そうなんです。一応関西実行委員会ってことになってまして。
はい。
そうなんですか。
そうなんです。もうそこの悪の組織のリーダーに今日はご出演いただきましたが、
いや諦めが悪いございますからこう
で、その体調なんですが、その芦屋と芦屋というかリレーフォーライフとの出会いって、
はい、
どんな感じだったんです。
一番最初は初代実行委員長の大隅さんと、
はい
はい、当時、まあ、今もいらっしゃいますけども、とてもお綺麗なマドンナの黒崎さんという方が、
はい。
はい。まあ、芦屋で、こういうリレーフォーライフというイベントをやりたいと思うんだけれども、うん、何しかその人手が足りないと。
うん、
はい。そういったことで、私と、あと、青木っていう人間がいるんですけれども、はい、はい。その仕事の事務所までこう来られまして、
はい。
はい、まあ、そこでこう人手の要請というのがあって、最初そのボランティアとして人をこう引き連れて第1回行ったのがスタートですね。
ということは、2007年の、
そうですね、2007年、はい、
第1回目から、要はご協力いただいてると。
そうですね、まあ、ちょうど実行委員会とその人手、まあ、人手の方もその段取りやっぱり必要になってくるので、うん、まあ、それの綱はこう渡し役といいますか、段取りといいますか、
まあ、僕は所属されているとこうどちらかは、まあ、存じ上げているんですが、まあ、違う意味での悪の組織、違うか。
あ、それも悪の組織ですよ ね、相当こちらも諦め悪いというか、もうみんなもうガッといきますんで。
いや、それもね、愛すべきなんですよ、やっぱりそちらのね。
いや、まあ本当そうかもしれませんね。本当に協力していただいている皆さんには本当頭下がります
ね。もう愛すべき、はい、頼もしい、ちょっとお茶目、
あ、そうですね、
ね、
お茶目ちょっとほどが過ぎてるおじさんたちですけどね。
あ、まあ、中にはそういった方もお見えになりますが、ね、それはもうその関西の方だけに限らず、この中部でも東の方でもそうかもしれないんですけど。あ、
そうですね、みんな過ぎますね、過ぎますけど、みんなお茶目でとても素敵ですよね。
お茶目なんですけど、本当に真剣にこうなんて言うんでしょう、向かい合っていただけて、
はい、
お手伝いをしていただけてるっていうので本当にありがたいんですけど、その、まあ、2007年の芦屋からずっと、はい、今度実行委員会ですね、途中から。
そうですね、はい、
どっぷりと足を踏み入れてしまって、
踏み入れてしまって、
もうそこから本当に実は、この中部地区での会議とか、
はい、
で東京での会議でも隊長もね足を運んでいただいてて、
あ、何度かそうでしたね、はい、
なんて言うんだろう、まあ普通じゃないんですよ、体調は。
え、どういうことですか。
尻尾が生えてたりしますからね。
尻尾、そうそう、尻尾生えてたりとか。
どういうことですか。
真っ黒なマスクをしてきたりとか。
それごめんなさい、本当に。
え、本当の話。
本当にその格好で。
いや、尻尾、ちょっとマスクは本当。
だから尻尾をつけてきたりとかということですか。
尻尾はね、いつもパンツの中に隠してるんですけど、ね。
どういうことですか。
はいはい。
そうなんです。で、マスクは外に出てましたもんね。
ああ、してました、してました。
はい、あれは2年前になるのかな。
2年前、そうですね、そうですね、ちょうど黒マスクの時期でしたね。
そうですね、名古屋でお会いした時に、はい、もう何それって初めて見たわっていうマスクだったんで、
嫌な感じですよね。
いやいや、お茶目お茶目、見た目はね、お茶目という感じではないんですよ、見た感じは。
どんなんですか、もう想像すごくしちゃいますよ今。
いや、ちょっと渋い感じですよ。俳優さんでもいるぐらいの。
お、
あ、そうですか。
はい、いや、俳優さんって言ってもいろいろ見えますよ。六角精児さんも俳優さんですけど、あ、言っちゃった。いや、もう2枚目どちらか言うと、場合によったらその、ちょっと昔の言葉ですけど、
はい、
ギャングの、ナンバー2ぐらいの感じ。
ああ、もうまさしく今のは悪の軍団みたいな、そんな感じじゃない。
あ、やっぱそうだったんだ。で、まあ、そんなね、お茶目な隊長もお見えになる、ディレイフォーライフジャパン芦屋なんですが、
はい、
今年はもう開催がね、実は、終了してるんですね。
はい、終わりました。はい、おかげさまでありがとうございました、本当に。
いつでした、開催。開催日はいつでした、
はい、9月の2日、3日に、
はい、
はい、行いました。
ちょうど1ヶ月ぐらい前ですね。
そうです
ね。そうですね。はい。
はい、はい。で、まあ、9月2日3日というとまだ暑いですよね、昼間なんか。
暑いですね。
暑いですよね。はい、ですので、その辺ちょっと工夫をされたという噂を聞いたんですが。
まあ、暑さ対策という意味で、あれですかね、時間短縮したあたりでしょうかね。まあ、ほとんどのところが24時間してらっしゃるかと思いますけれども。
はい。
まあ、参加なさる方がどういった方だろうかとかいろいろこう思った時にですね、やっぱりその方々が本当に気持ちよくこう夜を越えていただいたり過ごしたりとか、
うん、
うん、いろんなことをしていただくために開会式スタートが4時になってまして、
はい、
はい、でいろんなイベントを経て、翌朝の9時ぐらいには終わってると。
なるほど。
いうのがあります。まあ、これはさっきの第1回の時なんかカンカン照りでみんながこうどんどん、なんですかね、グラウンドの上で死亡していくような言葉悪いですけども。
溶けちゃった、
ね。溶けちゃった。溶けたというか、焦げたが正解でしたかね、当時は。で、そうなると、本当にその、やりたいこと、その、過ごしたいことが、ちゃんとできてるのって、むしろ安全対策のことを考えないといけないのでですね。
なるほど。
やっぱりあの楽しんでいただくためにそういう風にだんだん時間を変えてきたっていうのはありますね。
熱中症とかも心配ですからね。
そうい
や本当まだ暑いですね。
暑いですよ。でその4時からスタートなんですけど、
はい、
あのリレーやって早い時間から集まってきますよね、
はい、
4時からや言うとのに午前中から
え本当ですか
来たりするん来てくれるんですよ。
それはそれでありがたいです。
ありがたいんです。で何かだからスタート前も何か催し物っていうのはされてたんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、4時からというのは、まあ、交渉にはあの、まあ、世間的には4時から開会式やってそこから歩いていきますようなんですけれどもやっぱりその、どんな方に来てほしいかなと思った時にですね、
はい、
まだこう一歩踏み出せない人とか、
うん、
あるいはその 0.5 歩踏み出そうかどうかすら悩んでる人、
うん、
そういう方にこそ来てほしいというふうに思いまして、
はい
はい、まあ、プレイベント的にそのお昼間から去年本当にそうやって悩んでた人で一歩踏み出した方が、スピーチをしてくださるのをただ聞きに来ませんかという、
うん、
まあ、団体権者の語りという時間をお昼の1時から出まして、
はいはい、
でそれが終わった後じゃあさらに 0.5 歩さらに進んでみませんかということで自分の気持ちと向き合ったり吐露する、まあ、そういう、サバイバーさんのサロンあるいはケアギバーさんのサロンというのをそれぞれ設けまして、
はい、
で、あのお話ししたり、ただ聞いたり、まあ、その両方をやったりっていうのを、まあ、そういう時間を1時間半ほどですかねさらに持たせていただいてそれでまあ本番4時を迎えるとでよければそこにさらに一歩進んでみませんかというふうなそういうふうに踏んでます。
そうですね、まあ、でもさすがにその、 あの早めの時間っていうのは、
はい、
グラウンドじゃなくて
あ屋内ですね。もうそこは本当にあの屋内冷房の効いたところでその川西運動場というところで本番をやってるんですけれども、
はい、
その道路を挟んだ向かい側に芦屋市青少年センターというこれまた立派なあの建物がありますので、
はい
はい、そこを会場にして、はい、行っています。
立派な建物芦屋ですからねなんて言っても
いや本当にあの今年やっと耐震補強していただきました
あそうですか、はい、
本当に立派になりました。
よかったない
や本当これで安心です、
ね、でということはそのリレー以外にもね、
はい、
参加していただける催し物を、ま、準備されたということですよね。
そうですね、まあ、ただリレーと実際には一体化してると思ってるんですけれどもね、
はい、
やっぱりリレーをライブに来れる方っていうのは本当に一歩踏み出した方だと思うんですけれども、
うん、
まだそこに気持ちが行き着かない人っていうのが本当はおそらく世の中には本当にたくさんいらっしゃって、
はい、
そういうきっかけを準備できるのがそれこそリレーフォーライフの良さかなとも思うのでですね、
うん、
まあ、それと一体的にそういうふうな今言ったプレイベントっていうのをいろいろ練ってみんなのアイデアで本当にやっています、
うん、あのリレーフォーライフってね、
はい、
年間を通じた活動という、
はい、
まあ、一つのね、
はい、
まあ、ルール的なものがあるんですが、
はい、
あのまあ、実際に例えば芦屋でいうと9月の2、3がリレーウォークをされたんですけど、はい、まあ、これは要は1年の集大成の発表の場という
形なんですよね。そうですね、はい、
でそこへ向かって本当にあの目に見える活動というのを年間を通じてされてるよなっていうのは実は以前から思ってたんですよ、
はい、
まあ、例えば今回は釣りがあったんですか。
ああ釣りありましたね、
は
い、えちょっとごめんなさい今釣りというキーワードでえって思わず言ってしまったんですけど
、はい、
何ですか釣りって。
まあ、あのスタッフの中に釣りが好きな人間もおりまして、
はい、
であと、まあ、その地元にあるなんて言うんでしょう釣り具屋さんがありましてね、
釣り具屋さん、
まあ、そこ、はいはい、そこの協力を得ましてその、まあ、リレーフォーライフチャリティー釣り大会というふうにこうあります。参加いただいた方、朝の4時半ぐらいからですかね、皆さんたくさん300数名の方にご参加いただいたのかな。
すごい。
で、その参加費を全額寄付という形で、その釣り具屋さんの方からいただきまして。
ありがたいな。
で、告知も大々的に時間ももらってさせていただいて、
はい、
で、なおかつ募金もこう回らせていただいて、
はい、
でお一人お一人にありがとうございますと、会場に伊丹明さんという地元であの釣り番組いろいろしてらっしゃる方も、MC で来ていただいて、もうそれで本当にあの多くの方呼びかけますと伊丹さんファンの方釣りファンの方、うん、そしてリレーフォーライフを応援してやろうかの方、
うん、
たくさんの方がこう集まっていただいたりとかですね、
うん、あのリレーを知っていただくきっかけにもなりますよね。
なりますよ ね,
ね。
で実際印象的なあえてポスターを大判で用意しまして、
はい、
こういろいろそれを募金箱と一緒にこう歩いて声をかけていくと、何なんですかこれってやっぱりおっしゃる方もたくさんいるんでですね、
はい
はい、いろいろ意味があったのかなと思ってますけどもね。
ね、まあそんなことだったらちょっと協力してみようかなとか、いや実は自分がんなんだよねとかいうのも、
いらっしゃいますよね。
ね、
そうですね、割とそのご家族にっておっしゃる方もやっぱり非常に多くいらしてですね、
はい
はい、どうしてもそのサバイバーさんの方だけ向きがちですけれども、その周辺ご家族の方にも、実はこういうふうな催しがあってこういうことがこの場所ではできるんだよっていうことをお伝えすると、あ、じゃあ行ってみるわっておっしゃる方は結構多かったですね。
うん、あのケアギバー、まあはいね、って言いますけど、リレーフォーライフの中では、はい、ケアギバーって第二の患者って言われますからね。
いや本当そうだと思います、う
ん、そのぐらい大変な思いをされてるんですよね、ご家族も、なんでそういった方たちの、その、まあ、心の拠り所でもうやっぱりリレーフォーライフはないといけないなっていうふうにもやっぱ思うんで、まあ、いろいろね、実は芦屋の皆さんがしてみえることってとっても参考になるんですよ。
ああそうですかね。
でこの釣り の、 そのチャリティーイベントだって、はい、楽しみながらね、
そうそう
ですよね、釣りが好きな方が集まって楽しみながら、そして今まで知らなかったリレーフォーライフをまず知る、もしくはサバイバーだったりケアギバーさんが、あ、こんな居場所もあるんだって思う、その楽しみながら支援ができるっていうのがね一番ですよ。
逆に言うと、その釣り大会をきっかけに、あ、釣りって面白いんだっていうことでね、
逆のねこともね、
ね、
そうですね、
一つの楽しみを見つけれるっていうこともできたんじゃないかなと思うんで、はい、リレーフォーライフだからって、その歩くチャリティーだけじゃなくって、その今後ね生きていくためのいろんな楽しみを発信する場所であってもいいと思うんですよ。
そうですね、
それを実際にされてみるんだよなっていう風で、いつも勉強させていただいております。隊長の会長と熊さん
に、いやいや本当にいつでも遊びに来てください。
行きたいんですよ、芦屋に行きたいんですけど、いつも僕担当させていただいてるところと大体被るんで。
そうですよね、
はい、そのうちぜひ寄らせていただきたいなと思ってますので、
はい、定例会来ていただいた時には今の楽しい話とのこのギャップ感にそれをぜひ味わっていただければ
まあそれは用意しとくかな
まだまだお話を伺いたいところなんですけれども、そろそろお時間となりましたので、
ありがとうございます。
最後に隊長こと諏訪間さん、何か一言メッセージがあれば。
いや、もう本当に全国でまだまだいくつか続くかと思います。関わっていらっしゃる方、それ本当に体に気をつけて頑張っていただければと、本当にそれだけ仲間のために思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今日はリレーフォーライフジャパン芦屋隊長こと諏訪間雅秀さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、そして大菅さんも今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週お願いします。
はい、お願いします。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。